はい、今月も始まりました開運フェスティバル、開運案内人の福田修さんです。天然石のウェブショップマジックワンズの代表取締役であり占い師でもある福田修さんが今夜もあなたの開運をナビゲート、そして今夜もアシスタントに来ていただいております。歌って踊って話せるアイドル大名美希さんと、
こんばんは、
こんばんは、純和風、本格派俳優信山美久さんです。
お願いします。
お願いします。元気で、いい感じですね、はい、ありがとうございます。
はい、設立おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。そうなんです。
4月27日、福田修さん先生の誕生日と同時に株式会社マジックワンズ、
はい、
設立、
ありがとうございます。28歳になりました。
あ、おめでとうございます。
でもなんか誕生日と被せるのでいいですよね。
うん、まあ、そうなんですよ。いい記念ですよ。
もう運命共同体っていうことで、わざとです。
わざとですよね。ちょっと言い方悪いけど、
これね、すごいことに、あの誕生日に届けを出したんですけど、こう届けを出すっていうのは専門 の、 あの司法書士っていう、はい、あの、うん、なんて資格のある人が、うん、あの法務局持って行ってくださったりするんですけど、はい、その人の誕生日も4月27日だったんですよ。すごいですよ。
めっちゃ運命、すごい、そう、運命しかないな。
ということで、もうますます株式会社になって、
はい、
パワーアップ、
パワーアップ、
なんでしょう、エネルギーチャージみたいな、もうよくわかんないですけど、まあ、そんな感じで、先週とは先月とは
違うぞみたいな、
ガンガンいきたいと思います。ということで始まります、マジックワンズプレゼンツ福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組は、マジックワンズの提供でお送りいたします。
月刊修さんダイジェスト。
このコーナーはメール、マガジン、週刊、週刊、ダイジェストのラジオバージョン、今月の開運法をお伝えします。ということで、明日は母の日。
そうですね、13日。何日曜日、
うん、何かされるご予定はありますか？
ありますか、ミッティ？
ありますよ。
おお、
明日、大阪に買い物に行ってですね、お母さんに頼まれてるものをちゃんとお買い物して、それを母の日としてあげようと思うか思ってます。
ということは、その抜き打ちというか、うん、お母さんは予想しないプレゼントをもらう感激がなくて、
うん、
あれ買ってきておいて、あ、買ってきてくれた、ありがとう、
多分そんな感じ。でも、まあ、ケーキぐらいはつける予定です。
なるほど、はい、そうですね、ちょっとプラスアルファは。
そう、さっきちょっと下見行ってたんですね。へー、そうそうそう、大阪で、まあ、いろいろあったんですね、そこで。はい、
ミクさんは。
私はですね、ちょっと日本懐石のお店に、ちょっと日頃お世話になってるんで、ちょっとご馳走しようかなと。
はー、お昼からすごいですね。もう奮発っちゃうみたいな。
そうなんで、その日の予定を開けてもらうのにどんなに粘ったことか。
おー、
お母さんがこう自分の用事があるって言って、うん、空いてないわ空いてないわ空いてないわばっかりで、でももう母の日やから開けて、母の日やから開けてって私はもうちゃんと前もって言って。
あ、贅沢ですね。こう、うん、世の中には祝ってもらいたくてもなかなか思うように祝ってもらえないお母様方もいるかと思うんですが、
うん、この日ぐらいしかねあんま言えないんで。
そう、
ね、
そうですよ。
あの、
う
ん、プレゼントとかそういうことをするのと一緒に、うん、ちゃんと ありがとうっていう言葉を付け加えてほしいんですよ。
これがちょっとどのタイミングで言っていいのか
言えない。毎年言えないですよ私。
なんか普通の時とかって、うん、なんかやってもらったりして、うん、ありがとうってそういう風に言えるんですけど、
うん、
母の日とか、ね、そう決められたことの中でこう照れくさいですよね。
照れくさいですよね。こういうことをですね、うん、言うとですね、ありがとうっていうのはもともとすごいいい言葉で、うん、ありがたいみたいな、
はい、
なかなかないことがですね、うん、なんて言うんでしょう、そういう言霊の法則から言ってもですね、すごい音の波長が高いんですよ。だからですね、もう普段からこの言葉っていうのは発してて大吉なんですけれども、特にですね、お母さんとか、まあ、自分のですね血のルーツ、先祖みたいな人に、はい、まあ、ありがとうとかいう感謝の気持ちを込めるっていうのはもう大事なことなんですけれども、一番近いのが親ですよね。
そうですね。
で、そういう一番血の濃いお母さんとかお父さんにそういう言葉を吐きかけると、自分のですね地盤、自分の根っこのですね音声がしっかり固まるんで、 あの少々の波では揺れない自分が出来上がったり、でまたこうやって自分自身がしっかりしてくると、まあ地盤がしっかりしてくると翻ってそれが次金運を生み出す
力になる。
すごい。でそれが固まってくるとさらにあの愛情運とか、あの女性運がアップしてくるっていうね、そういう循環があるんですよ五行って。これはまた今日話すんですけれども、あのそういうのがありますんで、今日はですね、今日はいや明日ですね、明日はですね、ぜひこの言葉を言ってください。
ありがとうと、
ありがとう、
どうやって言ったらいいか分からない。
もし万が一、言えなかったとしたら、まあ、これはちょっと裏技なんですけれども、もう写真に向かって、
写真、
お母さんの写真に向かって、ありがとうと、これやったら恥ずかしくない。
恥ずかしくない。それやったら言え、
照れくさくない。
写真に向かってちょっと怖いよね。喋りかけてんのもな。
それは人には見られてはいけないところかもしれないですけど、
ね、弟に見られたらめっちゃ怖い。お姉ちゃんって言われ
そう。呪文してる。
言われそう。
っていうなるぐらいだったらもう一層面と向かって男らしく。
女らしく。
私は女やし。一応言う。呼び方だ今。私男やってあげてちょっと思ってしまった今。
遅いですね。あとですね、水っていうのは、いきなりちょっとコロッと変わりますけど、水っていうのはそれぞれ結晶構造を持ってるっていうのをご存知ですか。雪の結晶とかあるでしょう、水もですね、そういう、拡大で写真を撮るとですね、あのすごい綺麗な結晶が見えたりするんですけれども、これ水に対してありがとうっていう言葉を投げかけるのと、バカ野郎っていう言葉を投げかけるのでは、結晶構造が全然違うんですよ。
水ですか、水道水でいいんですか。
水道水でいいんです本当にもうストレート感謝とかいろいろプラスの意味の言葉を投げかけたり、それを書いた紙を貼っつけたり、これね日本語でもアフリカの言葉でももうその言葉を書いた紙を貼っつけとくだけで結晶がすごい綺麗になるんですよ。
じゃあペットボトルに水とか入れてありがとうって書いてるだけでいいんですか。
そうなんです。
簡単むちゃ。
じゃあそれって飲むときに美味しいとかまずいとか書いてたら、それ美味しい水だと美味しくなるんですか。
なるんです。
水道水でも、
水道水でもあの美味しいって書いてんのと、まずいって書いてんのじゃ変わります。
今度やってみよう。
やっちゃいけ
ないってやるわ。
これですね、あの水は答えを知っているっていうですね、三幕出版から出ている、あの本があるんですけれど、江本勝さんっていう方が書いてるんですけど、まあ、そういういろんなあの実験と拡大と写真がと載っててですね、すごいあのいい本だと思うんで、ぜひ見てほしいんですけれども、あのこれね、翻って考えると人間の体って 70% ぐらい水分なんですよ。
それはちょっと知ってる、
聞いたことある。
ってなると自分自身が普段使う言葉、または投げかけられる言葉、これがありがとうかバカ野郎がによって全然変わってくるわけですね、
自分の中でも。
でも性格変わるって言いますよね。周りの環境が変わったら、それってなんかその言葉とか関わるんじゃない。なんか
ありますよ。口癖は本当に無意識のうちに制覇する言葉なんてでかいですし、でありがとうって人に言うのはもちろんのこと、自分からそれは自分の心がけでできるんですけれども、もう一個突っ込んで大事なのが、人からありがとうって言われることなんですよ。
でも言われたらやっぱり
嬉しくなる。すごい、
これはあの相手にそういうプラスの言葉を言わしてあげるっていう、徳を積むっていうことと、自分がそれを言われてプラスになるっていう、もうお互いにとって相乗効果。
私でもそれ一回わざとやった、わざとっていうか、あの接客のアルバイトしてるときに、こうわざとこういろいろやって、ああもうお姉ちゃんありがとうなとか言われる、言われるがためにいろいろやってましたよ。
なるほど。
なんかめっちゃ嬉しい。
お互い ね嬉しいし、してる方もされてる方も嬉しいし、もうそれがもうプラスの循環になって、
だからその日は楽しく仕事できたんやみたいな。
なるほどね。
無意識のうちに、
そしてですね、日本懐石料理に連れていくミク、さんはあのプレゼントとかは何か、
プレゼントは
物として、
物としてはあんまり考えてないんですけど。
そうですか。もうついでにちょっとしたもんでいいんで、あのこうプレゼントを渡す行為っていうのも、まあ、そのお互いを喜ばせるっていう意味で、まあ、開運行為なんですけれども、あのプレゼントはあげる方ともらう方が同じプラスの運気を分け合うっていうのがあるんですよ。
私あげてばっかりなんですけど
私もらってばっかりなんですけど、
ね、ちょっと何このさ
まあそういうですね、まあ上げてばっかりもらってばっかり、こういうバランスはすごい大事なんで、 もう負けたらもらう、もらったら次はプラスアルファでお返しをする。
でもなんかプレゼントとかってやっぱりもらったりしたら、
うん、
なんかやっぱあ次この人の誕生日の時に返さなとかそういう意識はありますよね。
ああ、ね、うん、友達とかやったらある、
うんうん、プレッシャーになったり、
うん、
そうですよね。そういうね気の使いまくりの日本文化っていうのもまだしんどいんですけれども、
うん、
まああのこれからはですねもう本当に純粋にお互いを相手を気持ちよくさせてあげるようにですねするっていうのが一つの手だと。でまあもらったものってあの大事にしないといけないとか、
うん、
あのあるんですけれども、うん、逆にこれ相手に気を使わさせないとして、
はい、
残らないものをあげる気遣いっていうのが日本人にはあるんですよ。
残らないものって
食べ物。
あ、食べ物、
うん、
はいはいはい、
これはすごい究極の気遣いかなと。例えばあのヨーロッパとかではすごい記念にオルゴールをあげたり、
うん、
あのそういう文化があるんですけれども、うん、それを、まあ、もらう方は、まあ、10年後にその人のうちにあってそれが大事にされてたらすごい嬉しいんですけど、
うん、
でも逆になるとね、
ミキニがよく、
え、私私なんかした、
ことになるっていうかですね
私なんかした
、まあ、そういうですねあの気遣いの文化とかもあるんで、うん、まあ、残るものを記念としてあげる、うん、もらう喜びっていうのもあるんですけれども、うん、それとまた違う気遣いっていうのもあったりして、まあ、それはその時々のその人たちの、うん、まあ、気持ちの表れなんでですね、まあ、どっちがいいとか悪いとかじゃないんですけれども、うん、まあ、あのプラスなんかお互いの相手のためを思ってするっていう行為、これをねもっと大事にしていくきっかけになるのが明日になれば、明日から、
明日から、
明日から、
そうですね、
まあ、ありがとうっていうのも大切ですし、
うん、
なんかこうやっぱ渡すっていうことも全部つながるっていうことですよね、
うん、そうですね、そういう、まあ、本当にじゃあ頑張れるかな
頑張れるかな、
うん、頑張ってみようかな
あ、ちょっと言い方がまずかったですねいいと思うって返ってくるかなと思って振りがまずか
った、それよ、ええ、あちゃうなと思って、うん、
あなるほど、
一週間であの12時になったら出てくるものが頭に浮かんでさらって消えてたんで、これちゃうわと思って
今日はあれですね、ちょっとあの温度ちょうどよかったですね。
え、
そうですねとかね、
あ
もう
遅いね、
ごめんなさい、どうなんてということでですね、はい、明日から、明日から、頑張っていきたい、頑張ってください。
はい。
ということで、月刊集山ダイジェストのコーナーでした。秘技、開運学。
イエーイ
ということでですね、このコーナー秘技開運学では季節に関わらず行うべき開運法とか、はい、まあ、知って はい、おいてほしい知識とかですね、うんうん、あの他はまあ開運の秘訣とか、まあ語っていきたいと思います。
一年中 OK ってことです
か。一年中 OK ってことです、ね、
できれば一年中心がけておけばいいっていうことですか、
ね、そうですね、うん、まあ、今日お話しするのは、はい、もう基本中の基本 の、はい、あの知識、先月ですね、
はい、
木の木って言ったら何のこっちゃわからないっていうねごめんなさい、これはね、まあ、こう一般の人からしたら確かにそうだと思うんですよ、うん、僕らがあの、うん、そういう業界にいちゃうんで、はい、ごくごく当たり前に使ってる言葉がっていう、はいはい、あの意外と皆さんっていう、はい、知らなかったっていう直面しましてですね、
は
い、ちょっとここから、はい、あの、まあ、これを聞いてる皆さんもあの、うん、開運とは占いとは何かみたいな、
はい、
これがですね五行と言われるですね、
はいはい、
あの木、木火土金水って言われる、
木火土金水
聞いたことあります？
ないです。
火土
世界はもう元々の中国の思想なん、うん、ものの考える思想、
はい、
分かります、
うん、はい、分かります、
分かりますよね、うん、これがですね
笑ってる
ミキティ分かる分かる
わかりますよね。
はい、わかります。
わからんときは聞こう。
で、ここあの世界の物質がですね、すべて木か火か、はい、土か金か水か、まあ今だったらいろんな元素ありますけど、まあ昔は5個の元素だと考えられてたんですよ。
はい、
で、それがですね、あのまあ、木は燃えることで火になって、はい、火は燃えることで灰を生み出して、その灰が土を生み出すと、
はい、
火は土を生み出すと、はい、でその土が固まって岩になったり、鉱物、鉄分が固まって鉄の結晶ができたり、はい、まあ、鉱物を生み出して、
はい、
でそういう岩の間から水が染み出てきたり、まあ、金属が冷えて表面に水滴が滴ったりっていうのを見てですね、まあ、そういう金のもの、石のものっていうのは水を生み出すと考えられる、はい、で水はまた、木の育てる栄養分になる、でその木がまた燃えて火になって土になって、うん、それが固まってまた、
なんか習ったことあるやんの、
え、
あの教科書とかにこう
循環、理科のやつ、
そう、理科、
ある
でですね、うん、そうそう、でそれはありますよね、うん、ありますよね、
はい、
でも、まあ、教科書に5行は、まあ、よく似たものがある、はい、
よく似たものが、
そうそうそう、
はい、食物連鎖、
そう、それそれそれ、はい、出てこんかったけどそれ
どうぞ、はい、
そういう時はね、あの今それ言おうと思ってたのにって言ったら自分はちょっと賢く見えたりしますけど、
え
何を言われてるかわからないっていうね、
はい、
はい、すいません、
はい、この考え方っていうのは、あの風水とか地中水明生命判断ですとか、あのあらゆる東洋系の占いとの基本となる考え方になりますので、うん、はい、ここをちょっと押さえといてほしいなと思うわけですよ、
はい、
はい、でですね、さっきの結局現代科学ではここの5個には分類されてないですけれども、
はい、
いろんな元素が あるんで、
うん、
ただ今現在のものでも結局はこの5個に分類されちゃうんですよ、
うん、
まあ、例えば風っていうのは何かっていうと、うん、その木の木とヒノキの合体したもの、
は
い、
木と
火、
うん、
木と
火、ああ、木が燃えることによって風の対流が起こって風に、はいはい、あ、そう、対流が起こって風になったりですね、うん、あのまあプラスチックっていうのはもう元々石油からできてるんで、うん、はい、ヒノキとか、
うん、
あと普段着てる服、
はい、
はい、
素材が綿だったら、うん、綿はもともと何でしょう、
木、
おお、まあそうそうそうなんですよ、うん、はい、綿のね、はい、そうそう、木なんで、うん、綿の生地は木の木なんですよ、うん、
はい、
でそうやってですね、いろいろもう結局分けちゃえるんですよね、この5個に、また分けきらなければ、木と何々の混合のものであるとか、うん、
はい、
そういうのをですね、バランスをとって、まあ住居の環境学に高めてるのが風水であったり、はい、でそれをあの歴、あの生年月日と重ね合わせて、はい、あなたの運勢はどうのこうのですよっていうのが地中水明だったりするわけなんですね、
はい、うーん、知らんかった、
知らんかった、
はい、
でですね、このそれぞれ運気も担当しておりまして、
はい、
木の木は成長運とか仕事運、はい、うん、ヒノキは健康運とか美容運、うん、
美容
運、ま、美容運、火なんですよ。で土の木は家庭運、地盤運とか、うん、まあ、金は金運ですね、うん、ただあのギャンブルになると、うん、ヒノキになるんですよ。
へ
え、燃えるとか、
はい、
例えばな、あのパチンコの台とかを考えると、はいはい、まあ、お金を生み出すマシンであると、うん、あれは結局お金を鋳造している、一回溶かして固めているっていう、うん、そういう火のマシーンになったりして、そういう、まあ、そういう専門的な話もあるんですけれども、はいはい、でまあ、水が、まあ、女性運とか愛情運を司さって、うん、だから、偏るのが良くないんですよ、うん、でこういうのをバランスよく順番に上げていくことによって、うん、トータルな開運っていうのが出来上がるんで、
うん、
特に上げたい運とかありますか。
特にあげたい運は、うん、そうやね、金運とやっぱ恋愛、うん、
なるほど、
金と、うん、あ、でも成長も全部やんみたいな
そうそう、でも金を上げようと思ったらまずは土台、うん、家庭運とか地盤をしっかりしないといけないということ、
うんうん
まあ、それはもう明日にかかってると
い、ね、
う
こと
すべて循環してますんで、
はい、
怖いな、そう考えたらなんか
全部怖いわ、
ね、1個なんかダメなった時で全部ゴロゴロダメなるもんな、
やばいそれ、
ね、そうなんです、だからいろいろねバランスを考えてですね、はい、あの大事にトータル的に運気を上げていくっていう意識を持つことが大事だということですね、うん、
はい、
はい、ということで、秘技開運学でした。月々占いですね、はい、このコーナーはあの生まれ月、生まれ月1月生まれ2月生まれ、うん、3月生まれとか、まあ、それ生まれ月のですねあの人の運勢を、月の満ち欠けにのっとった新月から新月の1ヶ月間の運勢を占う開運のしるべなんですけれども、はい、今月の新月が5月17日そして6月1日に満月になってだんだん月が欠けていって次また新月になるのが6月15日なんですけれども、この5月17日から6月15日までの1ヶ月間の1月間のですね運勢をそれぞれの生まれ月に戻って占っていきたいと思います。お願いします。
はい、それではですね1月生まれの人から順々やっていきたいと思います。それでは1月生まれの人、恋愛運は三角、仕事運、勉強運は三角、金運も三角、そして健康運も三角です。
はい、ですね、ちょっと欲に駆られて失敗しやすい傾向がちょっと1月生まれの人にはありまして、まあですね、物事を始める前にですね、やっちゃう前に十分考えた上で行動することを意識してください、
はい、では2月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運三角、金運が×、健康運が三角です。
ですね、ちょっと外見を飾り立てたりちょっと見栄を張ったりしてですね、ただ実際は、苦しい暗示がありますんでですね、まあ、そういうのをもう自重してですね、まあ、徐々に、慎重にですね、内側も外側も伴った行動していくことを心がけていくのが、2月生まれの方のポイントです。
3月生まれの人、恋愛運が丸、仕事運、勉強運も丸、金運が三角、健康運も三角です。
はい、全体的にですね、これまで良かった人はちょっと心が緩んじゃってですね、基本的にいい運気なんですけれども心が緩んじゃってちょっと安易な行動で苦難を避けようとしてちょっと失敗しちゃったりする暗示がありますので、今までちょっといい感じやなっていういい感じの運気やなって思ってた人はちょっと心を引き締めてください。逆にこれまで苦しいことが続いてた人はですね、まあ今からその苦しみから解放されてちょっと前途が開ける暗示がありますので、これから頑張っていってください。
はい、続きましてはシューザン先生とミキティの誕生月でもある4月生まれの人です。
はい、
恋愛運が×、仕事運、勉強運丸、金運が三角、健康運が×です。
まあいいところですね、仕事運と、勉強運を頑張っていこうと思いますけれども、
恋愛運×ですよ、
ね、×やね、健康も×やね、
まあですね、ちょっと責任の重い仕事をちょっと振られる暗示なんですよ、この。で、はい、ちょっと自分の力が及ばなかったり、する時なんで、まあ、周囲の意見や忠告をよく聞いて信念を持って行動するのがポイントですね。
5月生まれの人です。恋愛運が三角、仕事運、勉強運が三角、金運も三角、そして健康運も三角です。
はい、もうこの5月生まれの方はもう古きを改めて確信してください。革命ですね、もう今までの古いのを取っ払っていろんなことを挑戦していってください。
そして6月生まれの人は二重丸が多いです。恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸、金運が丸、健康運が三角です。
はい、ですね、目標や理想に向かって着実に前進、できる時なんで優れた指導者に従って吉です。
はい、7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が丸、金運が二重丸です。健康運は三角となっております。
はい、7月生まれの方は人と共同して、ことを起こして吉です。共同事業とか友達と一緒に何かを始めたりするのを頑張ってください。
8月生まれの人です。恋愛運、仕事運、勉強運、金運、そして健康運が全部×です。
はい、全ての運気が停滞の時なので運命になってっていうこと、柔軟な対応をすべき時です。
はい、そして信山美久の誕生月でもある9月生まれの人です。恋愛運、仕事運、勉強運が×、金運も×、健康運も三角です。
はい、9月生まれの人は、まあ、もう待つしかないんでこの時を切り抜けてください。
はい、
はいはい、
そして10月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運が丸、金運と健康運が×となっております。
はい、10月生まれの方、思いもかけぬところで災害に見舞われちゃいそうなんで、もう言葉巧みに近寄るものに注意ですね。
はい、11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角で、金運が二重丸となっております。
はい、もうキーワードは謙虚、謙虚であることをモットーに過ごしていただければもう大吉なんで頑張ってください。
そして最後、12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角で、金運が×となっております。
はい、もう静かに水運の去るのを待っていただければと。はい、あまり派手な行動はしない。
はい、
はい、そういう感じでですね、はい、
結構×が多かったような気がします。
そうですね、
ね、うん、本当になかなか、まあ、悪いことがあった人でもですね、うん、それをなんかマイナスに捉えきるんじゃなくてですね、うん、はい、まあ、こうしておいた方が、まあ、謙虚にしたり、うん、人の忠告を聞いたりですね、うん、まあ、自分勝手な行動を慎むっていう、ちょっと自分を振り返る期間だと思って心得る、はい、でそしてまた自分をですね、まあ、勉強したり、うん、知識を蓄えたり、うん、なんか自分の値打ちをそこで家にこもって自分の値打ちを上げることに専念すれば、はい、この波が去った時には一回り大きな自分になってるんですね、うん、逆に悪い時の過ごし方一つで運気が変わってきますんで、
はい、うん、ひしひしと自分の中で、うん、ね、成長
させる
時期、成長
していこうですね。
そうですね、うん、そうなんです
ですよね。
はい、ということでですね、
頑張ろう
頑張ろうな、
はい。まあ今日はどうですか、はい、勉強になりましたでしょうか。
はい、勉強になりました、
うん、すごい勉強になって、
やっぱり明日も、うん、明日っていう母の日も、うん、まあ、ありがとうなんて、まあ、軽く流そうかなとか思ったんですけど、
う
ん、やっぱり今日聞いて、うん、もうありがとうっていうのと、うん、あとカードとかにもして渡そうかなと。
そうですね、そう、あ、言うのが恥ずかしい人はそうやってカードとか手紙とかも、う
ん、
いい
ですね、メールとかでも大丈夫なんです
かね。大丈夫です、大丈夫です、うん、もう
じゃあ全部セットで私あげます、うん、
言葉も写真もメールも全部、
はい、そんな感じで、まあ、はい、今月は、こういう感じでやってきましたけれども、はい、来月も第2土曜日に、はい、放送いたします、
はい、
ホームページが、はい、マジック H、ホームページ言ってください、
はい、http://magicones.jp です。
メールアドレスの方が info@magicones.jp です。
はい、来月の放送はですね、はい、6月9日、はい、それでは来月もこのメンバーでお送りいたします。マジックワンズプレゼンツ福田修山の
開運フェスティバル。
この番組は株式会社マジックワンズの提供でお送りいたしました。Thank you.